もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、おね、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
今、論文を迎えまして、
はい。
これからすごく暗い論文になりそうな気がしたので、
はい。
お電話してました。
あら、あなたおいくつ？
65です。
65
はい。
歳。ご主人いらっしゃいますか？
はい。
おいくつ？
70で
70
す。はい。
歳。お子さんは？
4人おりまして、
はい。
長男を23歳の時に亡くしました。
亡くなっちゃったんです
そうな
か。
んですよ。
はい。
そ
これ
れ、
は何？ご病気？
そうですね。
あ、そうなん
は
です
い。
か。はい。
それ
で？
で、次男がうちにおりまして、独身です。
おいくつ？
37ですね。
37
はい。
歳。はい。
で、三男はは
い。
結婚してよそに所帯を持っております。
はい。
長女が
はい。
近くに嫁いでおります。
はい。おいくつ？
33です。
33
は
歳。
い。
はい。で、そうすると、ご次男の方は独身でいらっしゃる。
そうですね。
はい。で、どっかお勤めか
はい、
何か？
勤めてます。
あ、じゃあ会社に行ってらっ
はい、
しゃ
そ
る。
れでうちでちょっとお米を作ってます。
それはいいじゃないですか。なのに何？なんで暗い？
なんかいろんなことが続きすぎちゃって、まあ、
まあ、ちょっとじゃあお
はい、
聞きしましょう。
はい。
何がありました？
一番きっかけはやっぱり長男が亡くなったことですね。
うん。もうだいぶ前ですよ
そ
ね。
うですね、も
何年経ちます？
う、もう17回忌になります。はい。
ああ、17年前なのね。
はい。
はい。でもご病気だとね。
それがすごく精神的に病んでまして、
ええ。
それでだんだん衰弱していって、心臓が止まっちゃったって、そういう感じなんですよ。
あら。
弱ってね。
うん。ということは何？
はい。
食事も召し上がらずにっ
あ、
てい
その
う。
そばにいなかったので、大学の寮にいたんですよね。
うん。あ、
そ
じ
れ、
ゃあ、どういう状態だったかがお分かりに
わ
な
か
ら
ら
ない。
ないんです。
あ、
はい。
それはかえってやっぱりね、ずっと後
はい。
引いちゃいますよ
そう
ね。
ですね。すごく自分を責めました。
ああ。まあ、責めることはないんですけどね。
はい。
まあ、でも、ずっとご長男としては嬉しいんじゃないですか、お母さんも思っててくれてるから。
そうですかね。
うん。
すごく期待してたもので、長男には。で、期待以上のことをやってくれたので、すごく私たちもね、嬉しかった、希望の星だったんですよね。
その次
そ
は？
れですね、夫がそのことが原因で鬱になってしまって、
あら。は
で、こう気力も何もなくなってしまったんですよ。
い。
それで、それが今は半身不随の状態なんですよ、脳卒中で。
なるほ
は
ど。
い。
他にも何かあるんですか？
あと自分の体がちょっと自信がなくなってきちゃって、
はい。
去年までできたことができなくなってきてるとかね、年の関係だと思うんですけど。
去年まででき
は
た
い。
ことは何ができなくなっちゃ
や
い
っ
ま
ぱ
し
り
た？
農業のいろんな機械を使って草を刈ったりすることとか、
草刈りが大変と？
あと食事の用意なんかも、
うん。
自分が食べることが好きなので、今までは楽しんで作ったり買い物したりしてたんですけど、
はい。
最近なんかこう作るのも億劫になってきたり、そうい
うん。
うことが自分にも現れてきてるので、
ええ。
家事なんかもなんかすごく嫌になってきちゃったというか、
例え
はい、
ば、洗濯は
あ、
全
毎
部
日して
3
ます。
人分してるの？
はい、してます。
なるほど。じゃあ、掃除も。ご次男はもう会社が忙しくて何もしてない。
そうですね、土日だけ手伝ってくれ
う
ます。はい。
ん。ご主人は動けないし
そ
ね。
うであ す
んま
ね。
りね。
はい。全然動けないです。
うーん、なるほど、なるほど。そうすると、毎日が大変で、体どっか、節々が痛いとかありますか？
あ、それはたまにありますけどね。
腰が痛いとか。
あ、ありますね。
なんていうのかな。
はい。
健康的に言って、どっか病気はないんでしょ？
ないですね。調べてもらってるんですけど、あ、
うん。
血圧は少し高いですけど、
うん。
別にないですね。
なるほど。
うん。それでなん
ただ
か
そ
こう
の、
前向きになれないっていうか、その自分がね、
はい。
それがすごくこれから心配なんですよね。
っていうことは、
はい。
今日のご質問は何ですか？
これからどうやって前向きに生きていったらいいかなっていうことですね。
わかりました。今日は精神科医の高橋隆太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思
はい、
い
あ
ます。
りがと
先生
うご
よ
ざい
ろ
まし
くお願いいたします。
す。あ、はじめまして、
あ、
高
こんに
橋
ち
です。
は。
大体ね、
はい、
60代の半ばぐらいから、
はい、
やっぱりね、体も心も、
はい、
その将来に備えてあんまり無理しなくなるようになるんです。
はい、
それは自然にね、そういう最小のエネルギーで、
はい、
最小の、労働に従事するっていうようにして、
はい、
残りの寿命を細く長くしようとするそういう時期なんですね。
そうなんですか。
うん、だからその前の価値観であれができない、はい、これができないと思うのは気持ちとしてはよくわかるけれど、
はい、
やっぱり縮小して少し下り坂をゆっくりゆっくり歩いていこうっていう時には上り坂を元気で歩くっていう時とは違う価値観に切り替えていかないと、はい、昔と比較してダメだダメだと思うばっかりで、はい、気持ちがかえって辛くなっちゃう。
そうですね。
うん。そうすると下り坂は下り坂なりの楽しさみたいなことを自分の中に意識して、要するに例えば山なんかは上り坂で上がってるときは周りの風景なんか全然見えないでしょう。
はい。
でも下り坂になると、
はい、
周りの風景しか見えないじゃないですか。
そうですね。
そうすると周りの空、はい、例えば落葉が見えたり朝日が見えたり、
はい、
あるいは周りの上りのときは上ることだけで精一杯だったのが、足元が軽くなる分だけ、
はい、
自分が周りに気を撮られるような綺麗な風景もいっぱい見えたりするじゃないですか、
はい、
そういうことだと思うんですよ、年を取るってことは。だからあんまりその前と比べてこれができなくなったあれができなくなったっていう比較よりも、
はい、
むしろ、新しい心境に今自分はなりつつあるんだっていうふうに気持ちを切り替えていった方がいいね。
そうですかね。
で普通他の人に比べると、
はい、
期待のご長男は亡くなられたにしても、残りのお子様たちは皆さんお元気な上に、
はい、
多分もう3番目4番目のお子さんたちはお孫さんいらっしゃるんでしょ、は
い、孫4人おります。
孫さん4人いて、それで辛い辛いって言ってると世の中からはそんな幸せなお家で何言ってんですかって言われちゃいそうな気がする。
そうですかね。
はい、これからは別に新しいことをしなくてもいいんだけれど、
はい、
今まで作り上げたことの中に、
はい、
むしろ新しい喜びを見出すっていう視点を切り替える生き方が大事だと思いますよ。
はい、わかりました。
ただ
その主人がね、私を責める時があるんですよ。
あ、どんな風に？
長男が亡くなったのも私のせいだというし。
え？いやだって大学で出かけて行って、あれだったんでしょ、突然死みたいなだったんでしょ。
そうです、母親として支えてやれなかったとかね、それ
って言うんです。それ
今倒れてからも、それ自分が倒れたのも私のせいだって言うんですよ。
いやいや、まずじゃあ問題点も二つね。ご長男はどんな形でな、ご、ちょっと辛い話で申し訳ないけど、どんな形で亡くなられたんです？
遠くの大学にいたんですけれど、うちへ帰ってくると明るくて、私の料理も喜んで食べてくれたし、問題はなかったんですけど、大学へ帰ると何か問題があったようで、それで寮で、ある日突然友達に発見されて亡くなってたんです。
ごめんなさい、自殺ってこと
じゃないですね。
突然死？
そうですね。
なんだろう、持病でもあったの？
いや、まあ本人も悩んではいたんですけれどね、精神的に、それで病院の中にかかってはいたんですけれど、
それ精神的に悩んでた、
はい、そうですね、
それで
原因は私にも分からないんですけれどね、通院してました。
で突然亡くなった。
はい。
病名はうつみたいなことですか？
心筋梗塞ってなってましたけど。
ああ、まあ要するに亡くなった原因は心筋梗塞。
はい。
そしたらこれは止めようがないじゃないですか。
まあ私もまあね、止め何回か SOS みたいな走ってたことは感じてたんですけれど、何もできなかったっていうこと
は
すごく、
いやいや、それはうつで SOS ってことはわかるけれど、うつと心筋梗塞は直接の結びつきはないので、はい、
そうですかね。
だから心筋梗塞っていうことはそんな、例えばうつだったらば、
はい、
うちに帰ってきた時にちょっと辛そうにしてたよとか、なんか、ちょっと顔つきがどうだったねっていうことはあるかもしれないけど、はい、心筋梗塞は本当に突然の病だから、前兆も全くなしに。
あ、そうです
ね、だから、お母さんのその責任はもう全くないですよ。だから、それはお父さんの誤解。それから、あなたのご主人は、それからなんでその、何脳卒中になったのがあなたの責任だって話になるの、
はい、やっぱし私が管理が悪かったってことですよね。
管理が悪いってどういう管理が悪かったの？
まあお酒もタバコも自分で吸ってね、吸ったり飲んだりしてたんですけど、
その度が過ぎてたの？
そうですね。
うん、
で私の注意は一切聞かないんですよ、そういう人だったから。
ああそう。いやいや、それは酒もタバコも度が過ぎてるのは、はい、もちろん本人の自覚のなさだし、
はい、
だってそれはあなたが少し量が多いわよとか、はい、少し控えたらっていう言葉は当然発してるわけでしょ、
はい、言って
ますね、何度も何度も、
はい、聞かないですけど、
そうしたらどう見たってあなたのせいじゃないじゃないですか。
そうですけど言われるとちょっと辛いですよね。
うん、まあもちろんそうだけれど、まあ、はい、それはもう全然気にしないで、
はい、
さっき言ったように、
はい、
まあ、下り坂っていうと直接的な表現になっちゃうかもしれないけど、まあ実際ね、
はい、
僕なんかも70で完全人生下り坂で、でも下り坂を楽しんでますよ。
そうですか。
うん、そう。別の楽しみ方を見出すのが大事だと思うな。
はい、そうですね。
うん。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました。
もしかして分かってたでしょ。
そうですね、そうに、
そういうふうに思えばいいって分かってたけど、
はい、
思えなかった。
そうなんですよ、暗くなっちゃってね、自分が。
うん、でもね、高橋先生がおっしゃったように、
はい、
考え方変えないとダメですよね。
そうですね。
うん、これからは自分の人生をこう下っていく人生を楽しもうと思った方がいいかもしれません。
ああ、そうしたいですね。
っていうか、
はい、
例えば、
はい、
なんかしに台所行ったんだけど、
ええ、
行って忘れたとかありません？
ありますね、
うん。で、歯磨いてたんだけど、うん、歯磨き粉つけたかどうか忘れたみたいな。
ああ、それはないです。
あ、それはない。
はい。
じゃあ、シャンプーしようと思って、シャンプーはしたんだけど、リンスしたかどうか忘れちゃったとか。
それもないですね。
まだまだ大丈夫じゃないですか。むしろそういう忘れっぽくなってきた頃に心配した方がいいですよ。
はい。
うん。だから物忘れするようになったら、
はい、
うわーこれは大変だと思って、
はい、
逆にその物忘れをいかにして忘れてもいいように行動するかとか、そういう研究をするみたいに、
はい、
なんかまだ先長いですよ。
長いですね。
うん。で、そういうそっちの方向に、あの、自分の考え方を向けた方がいいかもしれない。
はい。分かりました。
うん。だからもうすでにキッチンに行くと何か、あ、何しに来たっけみたいになっちゃうのはあるわけだから。
はい。
うん。その辺が、あの、それは治らないよ。治らないから、
はい、
その時にはどうしたらいいかっていうのを考えるとか、はい、うん。考えること、他のこと考えましょうよ。
はい。切り替えて。
そう。
はい。
うん。いいですね。
はい、わかりました。
はい、
はい、
それじゃあ、
はい、
失礼します。
ありがとうございました。
はい。